あれやな、君たちはどう生きるか。
ああ、もう結構前やな、みたいな。
いつ見た？
日曜日とかかな。
14公開とかやろ？
うん。
ってことは19とかに見てるってことか。
14、金曜日公開の日曜日に見たで、だから。
16とかに見てるってことか。
うん。
はいな。僕は17の月曜日に見に行った。
めちゃくちゃ席しちゃって申し訳なかったけどな。
あ、映画館で？
そう、めっちゃ席出た。死ぬかと思うぐらい出た。めちゃくちゃゲホゲホ言いながらシーンってしてるってところ。
あ、シーンとしてるシーン多かったしな。
そう、申し訳なかったな。
まあ、それから10日ぐらい経ったから。僕は見てから10日経ったから、まあまあ、いろいろあるけど。いろいろあるっていうか、気持ちはいろいろあるけど、僕からじゃあ話すと、なんだかんだジブリのさ、新作をリアルタイムで見に行くっていう経験って、
うん、
意外となくって、一番古い記憶はポニョやね。リアルタイムで見に行くかどうかみたいなのって、うん、で、あの時に、あれは何年かもう覚えてないけどさ、その時に、いや、宮崎駿の引退作やで、と。そら見に行くやろみたいな言ってる同級生とかいて、小学校やったと思うけど。
うん。
言ってる子がいて、ああ、そうか、と思って。
うん。
で、見に行ったんやと思う。で、コンセプト画集とか家にあったから、多分見に行って、すごい気に入ってたんやと思うんやけど、本当に見に行った記憶がないね。その後、うん、なんかテレビか金曜ロードショーかなんかで崖の上のポニョを見た記憶はあるんやけど、映画館で見たっていう記憶はなかった。で、その次に公開された、風立ちぬ。
うん。
あれは確か2013年とかやけど、
うん。
2013年は、なんでかな、受験生やったか、なんかあ、受験生じゃないな、中学生か、やったけど、風立ちぬは見に行ってないね。
うんうんうん、
で、なんか、近所の人とかがさ、見に行って、こういう描写がすごかった、地震の描写がすごかったとか。
言ってたんや。
うん、そういう感想は聞いてたけど、見たことなくて、しかもまあ、子供向けのファンタジーでもなかったからさ。
うんうんうん。
まあ、気にはなりつつも、まあまあ、自分向けではないかなと思って見てなかった。で、結果的に、去年かな、ブルーレイを買って初めて風立ちぬを家で見たんやけど、
うん。
それまで見たことがなかった。って中で、初めてジブリを映画館で、まあ宮崎駿の新作っていうのをジブリの映画館で見に行くっていうので、まあ割と楽しみにしてたところもあって、
はい、
なんかこの数年の間にさ、
うん、
なんか僕は、折り返し点っていう宮崎駿の、なんていうの、あれはね、学園の上のポニョまでの、まあいろんな、なんていうのかな、原案とか企画書とか、まあ、インタビューとかそういうのを集めた本っていうのがを読んでたから、
うん、
それはお父さんがお母さんに買ってあげて実家にあったやつなんやけど、
うん、
それを読んでたっていうのもあったし、あの鈴木敏夫のジブリ汗まみれを聞くようになって、
うん、
ちょこちょこ新作の話聞いたりとかさ、ジブリの話とかに触れてたから、やっぱジブリの興味っていうのが結構湧いてるわけよ。
うんうん。
しかも純粋になんかキャラクターへの興味とかじゃ、というよりかは、なんか宮崎駿が何をやるんやろうみたいなところとか、鈴木敏夫がどういうプロモーションするんやろうっていうこととか、なんか結構そういう人にフォーカスしながら興味を持って見に行ってた。
うんうん。
で、まあいざ見に、それで見に行ったっていうのが7月の17日やったかな。で、ドルビーで見に行った朝一の回。朝一の回やったけど、結構満席やったな。
多かったな、なんか。
うん、多かった。多かったけど、予約は結構余裕でできた。
うん。
なんか全然普通に予約始まってて、半日くらいかな。経ってから予約したけど、まあ普通にど真ん中取れたし、やっぱなんか、洋画の対策とか、何日付越す瞬間に撮らなあかんみたいな、そういう争奪戦ではなかった。 さすがに、うんうんうん、3連休やったからさすあれかなとか思ったけど、余裕で取れるぐらいの席の埋まり方やったけど、いざ行ったら埋まってるって感じやったかな。で、なんていうの、全部通して終わった時に、なんていうのかな、僕がまず感じたことは、あんま面白くなかったなってことやって。
うん。
あんま面白くなかったなーっていうのが一番最初の感想。座席立って映画館を出る時の。では、それから先のことは、まあこれからちょっとずつ話していきたいなと思うから、まあファーストインプレッションはそうやったってところをまず話しとこうかなっていう感じやな。
うん。
僕はまずそんな感じで映画館を出た。お兄ちゃんどんな感じで見たの？
いや、ファーストインプレッションはマジで席出たって話なんやけど。
うん。
なんやろな、でも。はい、最初の1時間と、最後、2時間映画やったかは知らんけど。
うん。
最初にこういう映画なんやろなと思って見てた映画と、あ、こういう映画になっていくんやっていうのが全然違ったなって思ったな。
最初はどういう風になっていくと思った？
いや、最初の火事のシーン見て、
うん、
こんなアニメ映画見れんのって思ったよな。
うんうんうんうんうん。あそこはすごかった。本当にすごかった。
え、あ、そういう感じで行くと思って。
うん。
あのシーンだけやったけど、映像的な面白さはな。
うん。
僕はあんまりアニメのさ、に、詳しいわけでもないし。
うん。
けど、矢崎駿の印象結構変わったなと思いながら結構出たな。
おー、っていうのは？もともとどういうものやった
の？なんか、結構、まあ、映画にも表現してるかわからんけど、なんか、文章を書くときにさ、宮崎駿が。
うん。
なんか、独特な文字やん、あの。
うんうんうんうん、うん。
あの文字で、すごい、現代社会の批判をする人やなぁと、なんか、おぼろげに見てて。
うん、うん。
あの、で、自分の世界が同時にある人。
うん。
自分は現代社会に生きないんだっていうことを決めた人やなと思ったんやけど、で、自分の世界で生きる人なんやなと思ったんやけど、やっと自分の世界だけで生きるのやめたんかなと思ったよな。
なるほどな。
うん。で、ちゃんと現代社会で、生きるんやけど、自分の世界もあるっていう生き方にしたいやなと思いながら見てた。
うん、うん、うん。
かな？
そう、最初のさ、
うん。
なんていうの、サイレンなって、まずびっくりするやん。一番最初サイレンから始まる。
うん、うん、うん。
で、と思って、めっちゃびっくりして、あ、戦争？と思ったよ。空襲？と思って。
うん。
と思ったけど、なんか、防空壕に逃げるみたいなんじゃなかって、火事だっていうことでしたから、あ、火事やったんや、と思って。
うん、
でもさ、そのシーンでのさ、
うん、
あの、真人の何ていう階段の駆け上がり方とか、
うんうん、
ガタガタガタガタガタガタって上がっていくあのシーンとか見て、うわ、ジブリ来たって思ったよ、めっちゃ。
うんうん
う
ん、
もうあの、何ていうの四足歩行、何ていうかな。
うん、あの、外の時のか、
ああ、トトのメイとか、サツキとかの感じもそうやし、あの、もののけ姫の、
うん、
あの、たたり神。
うんうんうん。
明日かを襲うたたり神が、うわーって走ってくるあの感じにも見えるだ。
うんうんうん、うん。
で、なんていうのかな。その、躍動感じゃなくて、それ通り越して怖いみたいな、
うんうんうん、
感じの動きしてて、うわ、ジブリ来たと思って、
うん。
で、その後、あの、外に出てったら、あの、何？火事の、その、熱気の感じとかさ、人混みの感じとか、うん、火の粉の感じとかで、うわーっと、なんていうの？ 蜃気楼みたいななんか混ざったような表現みたいなんですかさ。
うん。
アニメーションで、こんなアニメーション見たことないと思って。
うん。
結構グッと心つかまれたよな、あそこで。で、まあそれから疎開してっていくわけやけど、
うん。
なんか僕は、何?今回は冒険ファンタジーだっていうことは知ってたん、事前情報として。今回は冒険ファンタジーっていうのは知ってて、それだけは知ってたから、おそらくどっかでそのファンタジー世界に行くんやろうなってことは分かってた。
うん。
で、まあそれを見ながら思ってたから、あの、その別荘じゃないや、その疎開先の家、
うん、
についてさ、青崎がさって来る時とかにさ、
うん、
あ、この詐欺がなんかその世界に連れてくんやなとか、うん、そういうのも思って見てたんやけど、まあなかなか行かへんねんな。
な。
そう、なかなか行かへんねん。なんか詐欺とちょっとやり合ったりとかさ、
うん、
あの、自分で何?池とか探検したりとかする描写があったりとかさ、
うん、
まあ塔を気になって、ちょっと探ってみる描写があったりとかさ、
うん、
多分あれで1時間半分ぐらい使ってんちゃうかなってぐらいなかなか行かへん、
うん、
で、まあ、行くまで長いなーと思ってからあのファンタジー世界入ってったんやけど、
うん、
だから見てる最中は早くファンタジー世界に入ってくれって思ってたのに、うん、見終わった後は結果的にはファンタジー世界入るまでの方がおもろかったって思ったな。
うんうんうん。
なんていうか、そう。で、ファンタジー世界に入っていく中で、
うん。
あの、違うな、その前に、
うん。
その、一番僕がこの君たちはどう生きるかの中で一番面白く見てるリアルタイムで見てて一番おもろかったなって思ったシーンはあの詐欺がさ、
うん、
その真人にお前お母さんの死体を見たんかって言って、
うん、
見てもないのに死んだっていう風に言ってるのはそれは人間がいつもやり口やみたいなこと言って、
うん、
こっちに来たらお母さんいるからおいでなされって言って、なら鯉たちがさ、うわって来て、で、カエルが真人にちょっとずつ登ってってさ、
うん、
おいでなされおいでなされって言っていくシーン。で、そこに、ぐーぐっと真人は引き込まれるし、見てる観客もぐっと引き込まれてさ、なんか違う世界にそのまま連れてかれそうになるんやけど、ピューって矢が飛んできてさ、
うん、
で、緊張の糸が切れるみたいな。
うん、
なんかあのシーンがもう僕びっくりするぐらい面白くって、
うん、
テンション上がって映画通してあのシーンが一番好きやった。
もう
あそこが一番面白かった。でなんかなんていうのかな、その話は一旦置いといて全体通して。なんかジブリに期待してたアニメーションの面白さみたいなのってなんかあんま期待を超えてこうへんかってん今回、
うん、
なんかこれこれみたいなのがあんまなかった、
うんうん、
その中ででもところどころあっためっちゃ面白かったのが今一個挙げたやつやな、
うん、
うん、まああとはサギが建物の中にくるってでんぐり返りして入るみたいなシーンとかさ、
うん、
なんか見たことないアニメやったりするし、
うん、
まああとはさ詐欺の中からおっちゃんが出てくるのとかさ普通に面白いなと思って見てたし、
うん、
でファンタジー世界に入っていくときにあの後悔しても知らんぞみたいなこと言われて青詐欺に、
うん、
連れてかれるやんか、
うん、
ファンタジーの世界に、
うん、
そのシーンであの床に、なんかめり込んでいくようにっていうかな。
うん。
落ちていく。あそこに入っていくっていうのもめっちゃ面白かった。
うん。
他の描写はすごい面白いなと思って見てた。んやけど、そっから、なんていうのな。やっぱ全く別の世界に行ってほしかったよ、僕は。想像力豊かな、なんていうのかな。現実世界とは全く違う世界に行ってほしかった。
うんうん。
僕の気持ちとしては。やけど、パッと目開けたら、海岸沿いみたいな、海、浜辺かな？浜辺にパーッと空から降りてて、で、遠くにはなんていうのかな。人気のない船が浮かんでて。で、ゆっくりゆっくり浜辺に降りていくみたいな。そういうの見て、あんまりファンタジーに振らへんねや、みたいな。心象風景みたいなところに行くんや、と思って。
うん。
っていうのが、ちょっと奥のがっかりポイントやってんな、見てる最中の。
うん。
うん。で、まあそっからさらに、なんていうのかな。いわゆる、ジブリっぽいっていうのかな。そういう描写が続くわけやけど、ストーリーは一旦置いといて、そのなんていうの、アニメーション的になんかおもろかったところとか、ジブリっぽいのがさ、あったやん、いっぱい。これどっかで見たことあんな、みたいな。
うん。
シーン。そういうのを見てなんか思ったことあった。
よく描写どうでもよかったから。
描写どうでもよかった。
うん、あんまり描写どうやろうなって見に行ってなかったから。
ああ、そうなんや。
うん。から、なんか、わからん。僕、そういうイメージで見に行かんかったかもな。
どういうイメージで見に行った？
普通に、なんていうのかな。どんな映画作ってくるんやろうなと思って見たから、し、それが、なんていうのかな。途中は、何がしたいかわからんかったんよな。
途中までっていうのは、ファンタジーに行くまで？
そうそうそう。
うんうんうん。
キャラクターが何がしたいかじゃなくて、
宮崎駿が何がしたいか分からんかった。
そうそうそうそう。
うん。
なんか、久しぶりにアニメ描いたみたいなテンションで作ったんかなって思いながら見てたけど、
うん。
なんか後半は、なんていうかな、描写はあんまり、注目して見てなかったけど、なんか一つ一つのセリフやったり物の運びはすごい良かったなと思ったな。
どういうところなんかいいなと思った？セリフとか。
僕はやっぱ最後の意思持たせるも意思をマキトに持たせたのがすごい良かったな。
うんうんうんうん。ファンタジー世界から現実世界に帰ってくるときにってこと？
そうそうそう。
時に、真人が白い石を一個持ってたっていうことやんな。
うん。
うん。
こういうことってさ、今まであんまりイメージないねんな。
こういうことをやったっていうこと？
そう。ファンタジー世界のものを持ち帰らせた。
うん。
僕、ファンタジーのイメージって、
うん、
千と千尋とかのイメージあるんやけど、とか、うん、まあ、トドロとか。
うんうんうん
うん。宮崎駿のファンタジーって、そこにいな忘れるみたいな、イメージがない？
うんうんうん。
わかる？
わかるわかる。
で、今回もそうやったやん、実際。
うん。
このドア開けたら忘れるからなって。
うん。
実際に、マヒト以外は忘れたよ。
うん。
だけど、マヒトは、この意志を持ってて、これがお守りなんやって話を。
うん。うん。
これを見て、前に遡って、ああ、こういうこと言いたかったんやなってのは、なんとなく思ったというか。
うん。
わかる？なんとなく。
こういうこ
言い
と言い
たい
た
こ
かったっていうのは？
と。あ、
前。
なんていうのかな。僕は、それを見て宮崎駿のイメージが変わったというか、なんかお守りがあれば、自分の世界を忘れないでいれるというか、
そういうことね。そういうことね。
これが僕の宮崎駿のイメージがちょっと変わった瞬間やったんよ。今まで自分の理想があって、こっから、ね、現代社会に移っちゃうと、自分の世界っていつの間にか忘れちゃうもんや、みたいな。これは、僕が思ったのは、なんかち、あの、青春時代、青春時代というか思春期とか、10代の頃に、こんな大人になりたいとか、こんな世界にしたいとか、自分の中で描いてた大人みたいな。自分の、まあ、理想像みたいな、があって、それに向かって、それが世界なわけやん。子供の頃の自分って。で、だけど、みんなちょっとずつ社会人になっていって、社会で生きるみたいなことを覚えていって、それこそ映画のワードで言ったら悪意にさらされて、ちょっとした悪意で自分の理想っていうのはすぐ消えていくし、で、自分もそういうのに慣れていって、いつの間にか自分の理想を忘れていくみたいな。そういう、なんか、そういうことずっと思ってるから、宮崎駿はもうそこに出ないで、自分の城にずっと閉じこもってるイメージがあったんよな。だから、あんまり対外的な活動せえへんやんか。
確かに。しかもなんか、現世からちょっと離れたみたいな生活してるしな。
そうそうそうそう。で、実際に、なんか代表的な映画もそんな描写多いし、この自分の世界に入っていくの、浮世離れした世界、浮世離れっていうのはわかんけど、現世とではない世界に入っていくみたいな世界、描写が多いし。だけど、このお守りを持って外に出るんやなぁと思う。
しかもそれが世界を形成するようなマスターピースじゃないっていう。
そうそうそう
っ
そう
ていうの
そう。
もまた良いところだよな。なんかその辺に散らばってるような、なんか石ころみたいな、みたいなものがお守りになってたっていうのが、
そうやな。
さらに良かったなと思うところで、なんか千と千尋の話とさ、まあすっごい似てるやんか。実際にさ、神隠し、3人が同時に神隠しに会うなんてみたいなセリフもあったし。なんやけど、で、まあ言ったら、千尋もそういう話ではあるんよな。なんていうか、千尋ってすごい無気力に描かれててさ、まあ表情とかものっぺり、平面的な表情をしてるしさ、で、なんか好奇心とかもなさそうで、ムスーっとしてるっていう。で、最初のシーンとかでもわかるように、お母さんとかお父さんの後ろに隠れて、なんかついてって守られながら、なんか普段過ごしてるような女の子なんやな。で、社会とか、両親とかに、なんていうか、まあ、過保護にというか、なんかな、過剰に守られながら、世の中に対して無気力になってったっていう女の子が、そのファンタジーの世界に入っていって、自分で生きる力みたいなものを、多分取るというか、発見していくっていうかな。自分はこういうことができる子なんやとか、こういう勇気があるとか、こういう能力がある人なんやみたいなものを、とか、こういう思いやりがあるとかな。っていうのを発見して、で、現実世界に戻ってくる。で、その時に千尋は記憶はなくなってるんやけど、確かにあのファンタジーの世界にあった、髪留めかなんかかな、が、キラッて光るみたいなシーンが頭にあって、千尋は忘れてるかもしれんけど、あの現実は確かにあったみたいなことがあったり、 逆に湯婆婆か銭婆か忘れたけど、あのなんていうのかな、人は何でも見たことは何でも覚えてるんやと。それは忘れるって思うのは思い出せないだけであって、うん、何でも覚えてるんやでみたいなことの言うセリフがあって、
うんうん、
まあそういうのを感じさせるシーンでもあるねんな、チラッと反射するっていう、
うんうんうん、
でそれと今回との決定的な違いは、千尋は気づかずにそういう成長を内面的に遂げてるっていうのが千と千尋やったけど、
うん、
真人はなんか自分で持って帰ってくるっていうところは違うなと思った。
そう、そこやねんな。なんかそれが、うん、あのちょっと変わったというか、宮崎駿の、うん、あのなんていうか自分の中でのポリシーじゃないけど、そういうのが変わったのかなと思ったな、うん、で、あともう一個変わったなと思ったのは、あのマスターみたいなやつおるやん、
うん、
あのファンタジー世界の方の
空想世界、王子様だ、
そう、まあ、そいつの理想の世界やったわけやん、実際は、
うんうん、
でなんていうのかな、その王子様は理想の自分の世界を自分でずっと作り上げてきたわけやん、
うん、
でもういろんな悪意から逃げて、で自分のスペースを確保して、で自分で自分の理想を作っていったわけやんか、
うん、
でこれ多分宮崎駿なわけやん、
うん、
これまでの、
うんうんうんうん、
おそらくジブリのスタジオの中でそういう存在やったわけや、
うんうん、
なんやけど真人がその社会、あの外に出て自分の世界に生きるって決心したもう一つのあれとして、仲間を探して共に作っていくみたいなことを言ってたよな、
うんうんうんうん、
これを主人公に言わせるのって僕は珍しいんかなと思った、宮崎駿が、
うんうん、
あんだけ一人で自分だけでやってきたやつが独りよがりに、
うん、
この現実社会でだけど自分の世界を忘れずにいるためには仲間が必要なんやってことを言ったのと一つ変わったところなんかな、
確かに
見てたな、
言われてみれば。でもあれ結構印象的なシーンやったなと思った。
うん、そう、僕はあそこと石を持ってきたところ二つだけやな、ほぼあそこの映画、あの映画
なんていうか、外に出てそう友達を作る、外に帰ると、うん、確かに戦争は起こるかもしれへんし、
うん、
激化していくかもしれないし、苦しいことが他にもたくさんあるかもしれないけど、それでも僕は友達を作ってその世界を生きていくっていう、
うん、
なんかあのシーンはすごい印象的やったし、それ言いたかったんやろうなと思った。やっぱ。
そう。
わざわざ。
なんか気づいたって思ったやろなと思った。この、なんか前の、前、この過去10年の間に。
うん。
わかったって、多分叫んだと思うねん、どっかで。ってのを、すごい感じたよな、なんか。ほんまにそうかわからんけども。
うん。
僕はそう思った。少なくとも。で、
友達が必要なんやっていう。
そう。友達やって言ったと思うね、僕は。仲間やって叫んだ気がすんね。
なるほどな。いや。
あと、お守りやって叫んだと思うね。
うん。
なんか今まで、あの、引きこ、なんていうのかな。あの、もう、自然と共に生きるしかないというか、この、まあ言ったら資本主義社会みたいなとこなんかな、わからんけども、から、この人のそれぞれ自分勝手な行為みたいなところから、逃げて生活するにはどうしたらいいんやと思って、自分の世界を作ることしかないって思ってたけど、
うん、
他にもあるって思ったんやろうな、と思う。 ってのが今回の映画で、で、最後になんか、ああ、なんか変な映画やったなぁとか見ながら思ってたんやけど、一番大事なのって、ほんまにそう思って作ったかどうでもいいとこやんな、ことやんなぁと思いながら最後エンディング聞いてて、
というのは？
いや、なんかエンディングの歌詞聞いてそう思ったとか、映画の内容を見てそうだったわけじゃないかもしれんけど、いや、これって人によって見方全然違うよなと思いながら見てて。それこそ、アニメーションとか好きな人は、なんか、あれがこう、これがこうとか、考察好きな人は、これがこういう伏線になってるとか、いろんな見方あるけれども、自分がこの映画を見て受け取ったことがこの映画、自分にとってのこの映画やってのは、ちょっと大事にしとかなあかんことかもなと思いながら最後エンドロール聞いてて、考察とか、なんか詳しい人の解説聞いて、あ、この映画はこんな映画やったって思うことよりも、自分が一回見て、こう思ったっていう方が、よっぽど自分にとって大事なことやな。って思いながら映画館を出たかな。最後。だから、いろんな感想とか見る前に自分で思ったことを先にメモしといてほしいって言ったよ。それは、
言われた。
そういうこと。
そうやねんな、
いろんな感想があるけれども、まあ、自分が思った、たことは自分が見た時にしかもう覚えてないから、いろんな感想を見て、それ、感想を見て、あ、これが自分の意見やって、多分、どっかですれ違って思うことになるから、その1週間も2週間も後になったら、最初の思ったことちょっとメモっといてほしいなと思ったな。
で、そういう意味で言うと、僕はその見終わった時、エンドロールが流れ時にさ、そのエンドロールの始まる直前でかな、本編最後のシーンの唐突感っていうかな。あ、終わったみたいな感じの、あの感じやばかったなっていう。何がやばいかわからんけど、
確かに。
え、
終わったって思ったら。
終わったと思って なんか、その、なんていうのかな。素っ気なやさっていうんかな。あれは結構、なんか、何も言われへんけど、あっけないな、みたいなのはすっごい感じて。で、それびっくりしてるうちに、まあ、歌が始まるわけやん。で、スタッフロールとか見せたら、え、菅田将暉出てた？みたいなとか思ってびっくりしてたんやけど、全然声聞いたらわからへんかった。ラジオ何年も聞いてたのに。で、びっくりしながら見てて、で、中で、なんかどんどんさ、スタッフの名前が流れていくと、なんかすごい喪失感みたいなのが、に襲われて、なんか、あ、宮崎駿の名前、これもしかしたら出てこうへんのちゃうかなみたいな気持ちになってきて、なんか実はもう宮崎駿は、作っていなくて、とっくに。楽だけ作って、実はなくなってましたじゃないけど、なんか、宮崎駿っていう冠がもう出てこないんじゃないかって思ったら、まあちゃんと出てきて、でもなんかそこに僕が勝手にそう思ってたからやけど、嘘っぽさみたいなものを感じて、なんていうかな。ほんまかって思いながら見てた。ほんまに宮崎駿が作ったんかみたいな。あまりにもさ、だって今の声って出さへんやんか。もちろん、記者会見とかもやってないし、完成披露試写会とかもやってないし。で、まあそういう体験自体が、まあこの時代に珍しいのもあるし、ほんまかって思うっていうかさ、そこでしかクリエイターに触れへんっていうかな。作品でしかクリエイターに触れないっていう体験自体が、なんていうか、そもそも新鮮やった。で、いやなんか、あ、宮崎駿 死んだんかと思ったっていうのが一番最初やった僕。
エンドロール。
あれを見て。うん。あれを見ながら、そう思ったよ。
うん。
で、まあさっき、それから座席立って帰っていくときに、でもやっぱ、あんま思んなかったなーって思いながら帰ってたんやけど、
うん。
そっから何が思んなかったかっていうのがどんどん出てきたんや。
うんうんうんうん。
で、まあ、さっき言ったみたいにさ、その、なんていうの？例えば、ファンタジー世界に行くときに、ファンタジー世界はこういうものであったはず、もっとなんか、現実とは全く違う世界に飛んでってほしかった。例えば、千と千尋みたいな世界に飛んでいって、なんか、見たことないアニメーションを見せてほしかったけど、新章風景みたいな砂場に降りていったから、あんまり、その、舞台設定としてさ、動きが面白くなるような場所じゃないやんか。
うん。
だから、ああ、そうかって思っちゃったってのもあったりとか、あとは、何？その、キリコさんがさ、出てきたときに、うわ、めっちゃ千と千尋のリンやんと思ったり。
うんうんうん。
めっちゃリンみたいなやつ出てきたと思って、見てたり、でも、そう思ったかと思ったら、その、船に乗り込んで、キリコさんの。
うん。
船に乗り込むシーンとかのなんか、波に押される感じとかおもろいな、と思って見てて。
うん。
で、その直後に、深海魚みたいなものを、もう捕まえてんねんな、漁して。
うんうん。
で、船で引っ張ってんけど、その深海魚が見たことない、ような、あの、それは現実とは違う魚がそこで取れてんねん。
うんうん。
で、ってことは、こういうクリーチャーがめっちゃ出てくんちゃうと思ったら、やっぱそいつしか出てこうへんねんな。
うんうん。
で、なんかワクワクさせてくれんねんけど、それは超えてこうへん、みたいなのがずっと続くねん。
うんうん。
うわ、新しい世界来ると思ったけど、超えてこうへん。で、姉妹波が来るみたいなんでさ、うわーって来て、その大きい波を越えたら静かになるとかも、あのシーンとかえ、おもろかったけど、本当に静かになって終わったって。まあなんか、ナルニア国物語のさ、世界の端っこみたいなさ。
はいはいはい。
なんか、あれを感じさせる何かもあったけ、あったし。と思ったら、その死人たちっていうんかなが船を越えてさ、
うん。
なんか横を通っていくやん。
はいはいはい。
これとか、うわ、めっちゃ千と千尋っぽいと思って。で、ぽいけど明らかになんか違う。で、こんだけ集まってくるから、うわ、なんかこっからおもろいこと起こるんちゃうと思ったら、普通にさばいて終わるって。
うん。
で、でも砂漠シーンとかはめっちゃおもろいね。
うんうん。
なんか内臓、ドゥルンって出てくる感じとか。
はいはいはい。
とかはおもろいんやけど、なんか、別にそれ売りさばいて、この死人たちがそこでどう生活してるかは描かへん、みたいな。キリコさんがさばいたやつと、死人たちはどうやるかとかは描かへん。けど、殺生できんのは、キリコさん、生きてる人の特権っていうかさ、生きてる人の仕事や、みたいなセリフとかは、めっちゃ面白いなって思ったりとか。
うんうんうん。
で、そこでわらわらが出てきてさ。
うん。
わらわら可愛いなと思いつつ、なんか、小玉のキャラクター造形にはかなわへんな、みたいなのがあったり。
うんうんうん。
なんか、これ3秒で書いたんちゃうみたいな。
ああ。
みたいなキャラデザでさ。
はいはい。
と思って僕、家帰ってからいろいろ動画見てたら、三鷹の森美術館のさ、に併設されてるカフェかなんかかな、
うん。
に、の、なんだよ、看板を宮崎駿が書くっていう動画をたまたま見て、
うん。
それを見てたら、看板にわらわらって書いて、2年前にわらわらの看板売ってたんやけど、
うんうん、
だからほんまにその場で作ったんか、当時もわらわらの絵コンテを書いてたから使っちゃえと思ってやったんか知らんけど、なんかまあそんぐらいなんかパッと作ってやったキャラクターって感じがして、いや小玉にはかなわんなーと思って、うん、みたいなの思ったりで、内臓はわらわらの事情になるから、出すなって言ったのに、みたいな言われて。
うん。
ならなんかわらわらがあの内臓をどう食べるのかとかさ、なんかどう扱うのかとか、わらわらの生態みたいなものを見せてくれるのかなと思ったら見せてくれへんし。
うんうん。
みたいな期待は膨らむんやけど、見せてくれへんみたいなのが、なんかめっちゃ続く映画やったなっていうのが、その感じで、 で、見たことあるっていうのはたくさん出てくるんやけど、うん、その見たことあるんやけど超えてこうへんなっていうのがなんか結構僕の印象やって見てる時の、
うんうん、
だから総じてつまんなかったって多分思ったんやと思う。で、極めつけはインコで、
うん、
インコのキャラクター造形があまりにも面白くないっていう。
ああ、そうね、それは思ったかも。
そう、めっちゃ出してくんのにインコなんか変やなっていうか、見てて面白くないなっていうのが一番なんかがっかりしたっていうか、
うんうん、
ところで、っていうのはさ、その何、キリコさんのところでアオサギとマヒトがさ2人並べられてさ、
うん、
お前仲良くしてお母さんっていうか探しに行けって言われて、
うん、
言われてなんかぶつくさ言いながら2人でまあ行くわけやん、
うん、
で行き始めたらなんかもののけの森みたいなところ、だからナウシカの森というかもののけの森みたいなところ行ってさ、
うん、
うお、こっからダンジョン始まるのかなと思ったら、そのあの鍛冶屋を越えていかないとこの先には行けないみたいなこと言ってさ、
うん、
であそこにはインコがいるみたいなこと言ったらインコがチラッと映るわけやん、
うん、
で初めてインコはそこで登場すんねんけど、あ、ここにはインコみたいなやつもいんねやって最初そこで思ってさ、
うん、
ってことはこの鍛冶屋を越えてかな先へ進めへんって言ってるってことは、まずインコみたいなやつがいて、その次また違うやつがいて、またその次違うやつがいてみたいなダンジョンがあると思ってんのか。
うんうん。
なら、インコしかいいひんねんな、この世界に。インコしかいいひんのかいみたいな。
うん。
塔の中入ってもインコなんかいみたいな感じやったんが、結構、なんていうの、ビジュアルとしては面白くなかった。インコ大王とか意味わからんし。インコ大王とかなんか知らんけどいきなり出てきてさ。
出てきた。
意味わからんし。っていう、なんかビジュアル的なおもんなさが僕の、なんか見終わった瞬間のちょっと落ち込んだ感じというか喪失感みたいなものに繋がってる感じはあった。で、それから、なんか、まあ、いろいろ思うわけやん。でもやっぱあのシーン面白かったなとかさ。
うんうん。
このストーリーのこういう感じ良かったなとか。さっき言ったそれこそ、なんていうの、友達を見つけて、苦しいかもしれないこの世界で生きていくんだ、みたいな話とかさ。
うん。
あるいは、宮崎駿ができなかった人生みたいなものを、最後に気づいたのを隠してるようでもあり、自分が送ってきた人生そのものをなんか描いてるようでもある、
うんうん、
っていうかな、マヒト少年が宮崎駿自身で、なんていうか、こういう幼少期を経てあの塔から出てって、で数々のアニメーションを作ってきたっていう風に見ることもできる。で、まあそうやってみんなも面白いなとか思いながらいろいろ考えてて、なんていうのかな、やっぱこれまでのジブリ作品を見返したくなったんよな、すごく。あ、なんかトトロ見たいなって思ったりとか、千と千尋見たいなって、もののけ姫見たいな、ハウル見たいなってめっちゃ思って、
うん、
で、うわ、宮崎駿が再起動されたっていう風に僕は思ったっていう、あの映画を通して僕の中で宮崎駿っていう存在が再起動された。で、再び出会うというかさ、あの時の感じみたいなのを再び出会っていく感覚みたいなのはあったっていう。で、それは思んなかったからもたらされたことやって僕に。思んなかった、なんていうの、あれっぽいけどあれを超えてこないみたいなのを繰り返されたせいで、もうあれを見たいってことになるっていうかさ、っていうのがこのなんか最初の感じ、最初っていうか、うん、まあ見終わった直後に家帰ってちょっと振り返って考えてた時のなんか おもんなかったからこそもう一回なんか宮崎駿っていうものと出会い直した感じっていうかな、っていうか自分は何に期待していて何に興奮してきたかっていうのを考えさせられたっていう、ジブリ映画の何にワクワクしてきたかって、それはキャラクター造形でありなんか人物描写であり、まあストーリーもそうやけど、でそういうのをひっくるめて言うと何やったかって言ったらさ、なんかこの世界の面白がり方を教えてくれてたんやなって思ってジブリって、なんかトトロとかでもさ、ああいうトトロみたいな、まあ、妖怪なのか何なのか分からへんけど、ああいうのがいるかどうかっていうのは、まあ、あんま重要じゃないね、じゃなくてそういう風にこの世の中を見るとこういう面白がり方できるよなとか、千と千尋でもそうでさ、こういうなんていうのかな、ああいうなんていうの異世界につながってそうな、なんかちょっと苔の蒸した石のトンネルみたいなところを見たらこういう世界につながってそうって想像できるよなとかさ、ご飯ってこんなに美味しそうに見えるよなとかさ、あれって全部ファンタジーやけどこの世界の面白がり方をなんかずっと伝えてくれてた気がした。で、なんか、あ、ジブリってそういうもんやったんやなっていうのに一番なんか気づいたのが今回の映画やったなっていう気がしていて、僕にとって。だから必要に、なんか、君たちはどう生きるかとかでも、真人がさ、詐欺を、何に、詐欺と戦うときにさ、弓矢を作るやん。弓矢作って、なんか、先とんがらせたりとかさ、で、試して撃ったらあんま飛ばへんかったから、羽をつけて、でもそうしたらもうちょっと飛ぶようになるかなって試したりとかさ、ああいう、なんていうの、試行錯誤のシーンが、なんかちょっと必要に描かれんねんな。で、それとかを見て、いや、宮崎駿は、こういうことを子供たちにしてほしいんやろな、みたいな気がしたよ。なんか自分の手を使ってなんか物作ってやってみてうまくいかへんからやり直してみたいなのを、そういうなんか世の中の面白がり方、世界の楽しみ方みたいなものをアニメーションで描いて伝えたいんやろうなとか、でそれが僕は最終的には君たちはどう生きるかっていう問いかけにつながっているなと思ってて、宮崎駿自身はお兄ちゃんは、友達を作ってこの世界で生きていくっていうのが、これまでこもってた宮崎駿自身が、新しく気づいたことやっていう風に思ったって言ったけど、逆に、宮崎駿は、友達を見つけてきた人生やったとも多分言えんねんな。友達かどうかわからへんけど、高畑勲がいてとかさ、鈴木敏夫がいてとか、ジブリのあらゆるスタッフがいて、ジブリ以外の友達がいてとか。で、この世界で生きてこれた人やったと思うねん。で、なんか、そう思うと、その、友達を見つけて、こっから先は、君たちが知ってる物語ですよっていうのかな。この塔を出た。あとは、もう、現実の宮崎駿が、の功績として残ってる人生ですよみたいな風に見たとしたら、なんていうのかな、宮崎駿自身はこの世界を絵を描くとかアニメを作るとかそういう想像力を持って面白がって生きてきたんよ。でこうやって自分は苦しいかもしれない世界を面白がって生きてきたんやけど、じゃあ君たちはどうやって面白がるかっていう風に問いかけられてる気がした。で、それは、なんていうかな。必ずしも絵を描けっていう話でもないし、何かしらの、なんか自分の成功談みたいなものを言ってるわけでもないと思う。俺はこれを経たから、こんなアニメーションを作ることができたとかさ。 この先こういう人生は歩んでったみたいな美談を言ってるわけではなくて、俺はこういう面白がり方をしてこの世界を生きてきたんやけど、
うん、
お前らはどうやって面白がっていくかって問いかけられてる、
うんうん、
なんかそういう気がして、僕はなんかわ すっごい映画やったなーって最終的になったっていう。
なるほどな。まあ、
見た、そう、直後は思んなかったし、今も、今見ても面白くはないと思うねん。特に後半は。僕にとっては。
うん。
ファンタジー入ってから僕はあんま面白くなかったから。
うん。
やけど、この映画があったこと自体は、僕にとってかなり重要やったなと思う。見たこと自体っていうかな。面白くはないけど、まあでも前半逆にファンタジーに入るまではおもろかったかも。今思うと。そんだけ取り立てて面白いわけじゃないけど、やっぱり、それ相応のものはやっぱ込められてるなって思うっていうかさ、パワーっていうかさ。で、これを正しい解釈したいとか、このメタファーを読み解きたいとか、まあ読み解くのは面白いから全然やってもいいけど、正しい解釈をしたいみたいなことは、なんか、あんまり欲求としてなくて、もう、なんか、自分の中でのある種のメッセージ性は受け取った気がするって。今言ったみたいに、どうこの世の中を面白がっていくかっていう、感じ、
うんうん、
でもやっぱ、これは、スピルバーグで言うフェイブルマンズやったなってめっちゃ思ったわ。
うーん、
フェイブルマンズっていうのはさ、あのスピルバーグが小さい頃に両親に映画館に連れて行ってもらって、映画見たら人生変わんでみたいなこと言われてさ、
うん、
連れてかれて映画見に行ったら、あの列車が衝突するみたいなシーンがあんねんな。列車の上で戦って衝突して、
うん、
爆発するみたいな、脱線して爆発するみたいな。で、スピルバーグ少年にはそれが結構ショッキングやったみたいで、でも頭から離れへんわけよ。で、家帰ったら、あの、列車の、まあ、プラレールみたいなやつを走らせて、
うん、
その衝突するシーンみたいなのを何回も何回もやんねん。
うん、
で、なんか好きなんか、なんか、面白いんか分からへんねんけど、とにかく取り憑かれたようにやんねん、そのシーンを。
うんうん、
で、それを見たお母さんがさすがに壊れちゃうから、あの、そのおもちゃが。
うん。
せっかく買ってくれたもんなんやし、壊しちゃったらもったいないから、このビデオカメラを貸してあげると。で、このビデオカメラを貸してあげるから、衝突シーンを撮って、で、それを何回も何回も再生したら、何回でも見れるから、撮影しって言って渡すね。
うん。
それが、ビスピルバーグと映像との出会いなんやな。で、そっから、その、いろんなシーンを映像にして映画作って高校生とかあれ行って、でもカメラで何かを撮るっていうこと、映画を作るっていうことは必ずしも美しいことばっかりじゃなくて、最高のシーンばっかり撮れるわけじゃなくて、
うん、
なんか映したくなかったはずのものまで撮れちゃう。例えばお母さんの浮気のシーンみたいなのが映っちゃってたみたいなこととか、うん、でそれをお母さんに伝えたときに、すごい傷つけてしまったとか。
うん。
あるいは自分のいじめっ子をカメラ回して撮ったら、すごい英雄に撮ることもできたとか。
うん。
なんかそんな感じで、その映像を撮るということをね、必ずしも美談として仕上げてない感じみたいなのもフェイブルマンズにあって。
うん。
それは今回の君たちはどう生きるかにも通ずるというかさ。
うんうんうん。
今まで、美しく描いてきたものを、なんか怖く描いてたり、路悪的に描いてたりするっていうか、ご飯の美味しそうなシーンもさ、あんま出てこへんやん。
うん。
あんな絶対わざっとやん。美味しそうに今まで描いてきたんやから。
うんうんうん。
だからでも一番思ったんは、その魚を殺すシーンかな。魚を殺すシーンがめちゃくちゃ美味しそうに描かれてんのが、この人やばいなって思うっていうか、
うんうんうん、
そう。そのくせ、ご飯を、あんたの人さんには合わないでしょって言われたら、うん、まずいって言ってるのとかさ、あんまり宮崎駿映画では見たことないような描写っていうか、 ご飯は美味しそうに描かれるっていうのが、いや結構いつもそうやったから、でも殺すシーンで美味しそうに描かれてるのとかやばい、やばいな今思うとやべえなって思う。で、そう、フェイブルマンズの話に戻ると、最終的にフェイブルマンズはあの何、これから映画を、うん、あのなんていうの、これから映画監督としてのスピルバーグのキャリアが始まりますよっていうところで話は終わんね。
うん。
それと全く重ねて見ることもできたなっていう。
うんうん、うん。
今回の君たちはどう生きるかの。でもなんかそういう映画は増えてんなと思った。フェイブルマンズやーとか思ったりして。そうそう。スタートラインに戻るっていう。それがなんかジブリを見たくさせた。ゆえんかもしれんねんな。
うんうんうん。
こっから宮崎駿始まりますよって言われたら、あ、じゃあ最初にスタートラインに戻ろうかみたいなさ、
うんうん、
気になるっていうか。そうそうそう。だからやっぱ、一番見てよかったんはやっぱ、この世の中を、この世界をどう面白がるかっていう問いかけやった。
うんうん。
っていうのが良かったな。俺はこう面白かったよって。っていう。で、そう。まあもう一個、なんか、ファンタジー世界が思んなかった理由をこじつけでつけるとしたら、
うん。
なんか、あれがさ、真人少年がさ、宮崎少年やったとするやん。
うん。
やとしたら、あのファンタジー世界で出会ってきたものってさ、見たことあるっていうのはさ、結局、リファレンスやったっていうことっていうかさ、そのファンタジーの世界って結局、塔の中の世界やから、
うん。
あの、本の、が、すごい詰まってる塔やったよな。
うん。
だからその本を読んで、いろんな文学とか、児童文学とか、絵画集とか、漫画とか、映画とか見て、真人少年はいろんなファンタジーの世界を多分渡り歩いてたっていう風に見ることもできる。
うん。
で、そうやって出会っていったいろんなファンタジーを元ネタにして、あの、ジブリの映画を作ったっていう風に見たとしたら、ジブリっぽいものっていうのは、あの、リファレンス元っていうんかな、
うん、
やったっていう風に、だからそこで多分そのもののけ姫のおま、なんていうかなのリファレンスにこの時出会ってたんやなとか、
うん、
千と千尋のリファレンスにこの時出会ってたんやなとか、
うん、
なんかそういう風に見ることができて、でリファレンスより面白いものを俺は作ってきたっていう自負があるから、
うんうんうん、
リファレンスを思んなく描いてるっていう風には見ることできるかなとか思ったんやけど、だから唯一今回の映画の発明っていうのはキャラクター造形の発明っていうかなっていうのはアオサギだけやった、
うんうんうん、
でアオサギはファンタジー世界とかリファレンスで出会ってるものじゃなくて外の世界でも出会うやつやからあいつは発明されてんのかなみたいな、
うん
っていう納得はできんねんけど、まあ納得はできるけど思んなかった事実には変わりないなっていう感じ。
うんうんうん。
っていう感じやな。そう。まあで、さっきのさ、いかにこの世界を面白がるかみたいなのを、がメッセージやなって思った時に思い出したんがさ、
うん。
宮崎駿が、その、あるお母さんとおしゃべりしてたときに、
うん、
うちの子は、あの、トトロがすごい好きで、
うん、
もうしょっちゅうトトロ見てるんですよ、と、
うん。
で、毎日のように見てて、ほんとなんかそういう作品を作ってくれてありがとうございますって言われたときに、
うん、
駿は、怒ったのか、がっかりしたのか忘れたけど、とにかくそれをネガティブに受け取ったと。
うん、
で、なんでかっていうと、宮崎駿は、トトロを見るんじゃなく、トトロを何回も見るんじゃなくて、 実際に森に出かけて欲しかったって言ったよな、その時に。
うんうんうん。
で、そこに全てが詰まってると思うね。
うんうんうん。
やっぱりジブリは、その、ファンタジーのものを作ってはきたけれども、それは現実逃避のためじゃなくて、現実の面白がり方を伝えてたんやなっていう。ただ、それがよくできてた、過ぎてたのか、快楽的すぎたのか分からへんけど、
うん。
子供たちを現実逃避の方に向かわせてしまったっていうのかな。その、フィクションの方に向かわせてしまった。けど、いくらフィクションを見たところで、現実を生きる術みたいなものって、やっぱ身につかへんというかさ、
うん、
フィクションを見たって、生きていけるようになるわけじゃなくて、やっぱそれから持ち帰って、この現実に、やっぱ自分たちの足で立つっていうのかな。真人が、かけらを持って、石のかけらを持って、扉から出てきたように、ああすることによって初めて生きていけるから、その、やっぱそういうことを伝えたかったんやろうなってすごい思った。
うん。
うん。だから、そのメッセージ性はすごい僕は響いたな。見てよかったなって思った。まあだから、これからは、自分なりのフィルターを通して、この世界の面白くやり方みたいなものを自分なりに発見していくという。
うん。
受け取ったものを反射的に返すっていうかな。一対一対応でこの世界と対応していくんじゃなくて、やっぱせっかく自分っていうフィルターを通ったんやったら、自分っていうフィルターを通して外に出すっていうことをしていきたいなって思った。っていうのが、僕のこの映画の感想やな。
その人のフィルターで見ないっての大事やなと思ったな、でも。
そのフィルターで見ないっていうのは
自分で見る。
うん。
で、自分で思う。
うん。
が大事やなって、つくづく思ったな、この映画。
うん。で、それを大事にしつつ、人の話を聞いたら、それはそれで、
そうそう。
また思うこともあるし。
うん、ちゃんと自分を持って人を聞くかなって思った。
自分を持って人を聞く。そうやな。自分を持てよってすごい言われてる気がした。
うん、思った。そうそう、そうなんやな。自分でやるんやぞ。
うん。それはなんか、自己啓発的な話でも何でもなくて、
うん、
もうちょっと素朴にこの世界を生きていく。なんかその上で自分で生きていくんやでっていうのをなんか結果的にすごい優しく言ってくれてるような気がする映画やったな。
うんうんうん。
いや、すっきりしたわ。